最大者の夜
ヘルス。
ヒイラギツカサは俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ帰り、ヤシのゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、優しい雨、松崎です。
はい。ということでですね、今週も、始まりましてですね。
はい。
はい。もう、ね、世間ではいろんな芸能界でまた激震が走ったりしてますけれども、まあ我々はね、はい、また、我々、別の島にいますからね。
そうですね。
ダッシュしない村にいますから、ね。まあそんな感じで。
競歩村ですね。
全然。
ちょいと早めに歩いて
る。小走りな感じで。
まあでも世間ゴールデンウィークですから。
そう。
入りましたから。
なるほど。
全然実感ないですけどね。昔はゴールデンウィークともう即売会行きまくったけども。
もう即売会行けたらなっていうのと営業か何か入ったらなって思うのでバイトがっつり開けてたんですけど何にも入らずですね。
どちらも仕事もなく軍資金もなく、
はい、軍資金もないのでね。
説明やな、はい、誰が何とかしてくんねえかな。はい、ということでですね、はい、また今期アニメの話もしていきたいんですけれども、
はいはい、
じゃあまた私からよろしいですか。
はい、
ごめんなさい、
はい、
プリキュア、順当にハマっておりましてですね、
はい、
やっぱりこの間言った、
はい、
誉れが、
はいはい、
可愛いと、
はいはい、
でこの間12話に当たるのかな、
ごめんなさいっていう、もう
誰にですか。
もう本当40半ばなって一回卒業した日朝にまた今期舞い戻るというウルトラシー決めてます、
そんな、はい、
でまあ今回のハグッとプリキュアっていうのは、
はい、
なんか空から落ちてきた赤ちゃんを、まあ、みんなで育てるっていうのが、うん、まあ、ベースにあって、
はい、
で、そのハグタンって子供がどうやら未来から来た子供らしいみたいなのがあるんですね。
うん、
で、その、まあ、プリキュアが子供を守るお母さんとして世界のために戦うっていうコンセプトがある。
はい、
いわゆるバブミ世代に向けて、はい、プリキュアだと僕は思って
る。まあいいや。はい、
合ってんのかな、俺の世界。
合ってないと思うんですけど。
で、この12話っていうのが、はい、まあいろいろあってこう、プリキュア3人がお泊まり会をするんですよ。
はい、
まあ、パジャマパーティー。もうそんなの面白くないわけないじゃないですか。
みたいね。
パジャマパーティー
みたいですね。
はい。で、まあ、その、お泊まり会の前、こう、買い出しとか行くと、花ちゃんっていう、まあ、プリキュアは結構はしゃいで、お菓子とかいっぱい買い込むんだけど、もう、誉れっていうのは、ちょっと基本クールだし、うん、あと、フィギュアスケートやってた関係上、ちょっと、節制してる感じもあるんですね。
うん、
お菓子私食べないから、栄養のバランス考えて管理しないと、みたいな、言ってんだけど、
うん、はい、
いざ、まあ、お泊まり会やって、で、その誉れってのがクールビューティーなのに、一番この子赤ちゃん、ハグタンにメロメロなんですよ。で、ハグタンが、とりあえずこう、まあ、結果的に見るもの全部を言ってたってオチがつくんですけど、ママって言葉を。だから、誉れもママって言われた時の、キュンってなった顔がね、ちょっと俺、写メ撮ってきたから見て。
写メ、
もうね、
写メ、
これ見て見て見て、
テレビを写メで、
あ、これ違う写真だ、
違う違う、これ記者会見で
しょ、ごめんごめんごめん、
さっきやってた記者会見です、
これ
おお、
あ
たまらんでしょ、
あ、いいですね、
そりゃ俺も写真撮るよっていう話でさ。
なんで記者会見も撮ったんだ。
だから友達に LINE 送る時のギャグ使わねえかなと思って、ね、で、まあ、それでキュンとなる、まあ、可愛いシーンもあって、
はい、
あとお泊まり会でなんかみんなで映画見んのよ、
うんうん、
だからそれホラービデオ借りちゃって、
はいはい、
で見た時のこのまたクールビューティーなのに顔面蒼白になって、うん、多分怖いの苦手なんですよ、
はいはい、
ね、でなんかあれだけお菓子食べないから節制しないとっつってたのに、うんうん、怖いの見てもう動揺してポップコーンもう狂ったようにむさぼり食うっていう、ね、何これみたいな。
ポップコーン狂ったようにむさぼり食う。
もうこの子好きだらけじゃんみたいな。でまた最後まあいろいろまた戦いがなんだかあって最後に、うん、じゃあまあお泊まり会の夜じゃあみんなで寝ようった時にこの子もう何度も言いますよクールビューティー売りなのに、
はい、
でっかいウサギのぬいぐるみ持ってで一応まあそれ何みたいなのを聞かれたらすっげえ恥ずかしそうに、うん、これがないと眠れないの、
あ、
もうこれ役ついてますよこれだけでも
役マージャン
だけどマージャンだったいやーかわいいっすわ、いいですね、で、うん、俺もさもうこんだけ気になるからさそれいろいろ調べちゃうじゃん、
はい、
ネットだウキペディアだって、
はい、
見たら俺、
はい、
誉れと誕生日一緒だった、
来た、
はい、4月8日、
お
これ、はい、なんかあるぜ
なんかって何
漠然としたものがあるの
では。何かあるんでしょうね。
いやでもちょっとね、今期はね、
誕生日好き、あ、一緒とかなったら、もう好きになっちゃいます、
ね。なんかちょっとね、
なんか、あれ変なフラグあるよね。
ありますあります。
俺、誕生日一緒、う
ん、はいはいはい。
ということはみたいな。ということはもう何も
ない。何ですよね。行き別れの
そうなると話また
変わっちゃう。違うんですけどね。
いや、とにかくね、プリキュアでもいいっすよ。あの、他の二人も可愛いし、あと、やっぱ、あの侮れないのがママキュアですね、お母さん。
ああ、うん、ママはね、
あの花ちゃんのお母さん注目ですよ。
うん、いやプリキュア毎回やっぱり僕はママに注目してしまうんですから
。まあ俺も人のこと言えないけど、あんたも変化球な味方してさ。お母さん出ないと怒るだろ。今週お母さん出ねえじゃんっ て,
ってやっぱり夏に期待、夏コミに期待するのはママキュアの方ですからね。
ありますね、はい、ありますあります、
絶対ありますから、
絶対ありますね、はいはい、はいはい、ということで僕はハグッとプリキュアから行かせていただきます
、はいはいはい、じゃあ僕もやっぱ魔法少女ものという
か、あ、いいっすね、言って言って、
魔法少女サイト、
おやおや予想はしてたけど
まあ俺得、
いやーどいつよでしょ、いやあれはあれ正直俺怖いもん
いやまあまあどぎついいじめを受けている、
まあ、主人公いじめと、あとお兄さん父の兄による虐待みたいのがちょっとベースにある、
もうもういじめの域を超えてるんですけど、
うんうんうん、
普通ね、なんかよくあるまあいじめとかだったら、うん、まあ下駄箱開けたら、うん、上履きに履いたらガビオがチクッあった誰よみたいな、
うんうん
でクスクスっと笑ってるとかじゃないですか、うん、下駄箱開けたら山盛りのカミソリが靴の中に、
いやいやいやいやいやいやいやいやいや
ホラーだ
よ、いやいやいや
よく用意したな
あれ多分まとめて買ったら怪しまれるぐらいの量ですよ、ね、あれ
そんでまあまあ怪我して、うん、もうトイレでボコボコにされたりとか、
いやいや
家帰っても、いや唯一の救いがそのなんか捨て猫にちょっと餌あげたりして、
優しい、かくまってたんだっけ、そう
です、
どっかで、
なんかまあ橋の下だけどこっそり飼っててみたいな、まあ可愛い優しい少女なんですよ、うんうんうん、家に帰ったら、家ならせめて居場所はあるだろうと思ったら、うん、実の兄から腹を蹴られ、
うわ
すぐゲロ吐くなよってい
やいやいやもう
マジかよその発言
めっあのどぎつい本当家なき子みたいな
ね。そうそう、もうほんとどうしようもないぐらいになってたら、まあ突然パソコンがピーンとなって、もう本当にもう地獄少女にお願いするレベルのことなんですけれども、そしたらなんかサト魔法少女サイトっていうのが開いて、で。下駄箱バカッと開けたら、なんか、銃みたいなのが入ってて。
でも、それ自体はポップな感じの、はい、
そうなんですね、
ファンシーな感じの、はい、本当魔法少女グッズみたいな。
うん、はいはい、まあ、それがまあ魔法のステッキですよ、と。困ったことがあったら使いなさい、みたいな感じで。で、また、いじめの日々が始まって。まあ、まあ、椅子にボンドが貼ってあったりとかもあるんですけど。
よかった。
で、まあ、結局、今度は先輩に頼んで、レイプさせると。
うわぁ、
怖い。
でも追いかけて追いかけて、いやもう捕まった、もうやばいってなった時に、その銃を、魔法のステッキをかざして、
はいはいはいはい、
なんだそんなおもちゃでやってみろよ、つって、
はいはい、
やった瞬間にそいつらが踏切に飛ばされて、踏切で死ぬんですよ。
はぁ、
ね、笑ってるぜ。大丈夫か。
ざまあ見ろや
まあまあまあ。
一種のカタルシスみたいなのがね、
は
い、
ありますね。まあまあ、確かに。
もう嬉しくてしょうがない
。嬉しくて
ドイツブレーキ踏みながら喋って
た。いや、よかったって。
よかった
でもまあ、それでもまあ、救われず、うん、まだそのいじめの首謀者はまだ2人ぐらい生き残ってて、
うん、3人いじめられてて、1人が、まあその襲おうとしてた男と一緒に飛ばされるんですよ。
で、まあもう1人がもう、まあその子からしたらまあ友達だったから。うん、お前追いかけててあんな目にあったんだからなんか知ってんだろう。
ああ。
で、カッターナイフを口の中に突っ込んで、
え、
もう傷絶対に残るようにしてやるよみたいな。さすがにそれは俺も怖すぎるから、ま、待ってくれと。
俺もティーゾーンがい
るね。
俺も怖い。
早く撃て、早く撃てと。もう一度飛ばしてやれと思っていたらもう一人の魔法少女が出てきて、時を止める、今度は能力を持
って。おぉ。同じクラスなんだっけ？同じ学校か。
同じ学校ですね、うん。で、その子はなんか、その子の魔法のステッキはなんか、スマホみたいなやつで、うんうん、ピッてやったら、もう、止めれるみたいなやつで、で、まあ、戦いに巻き込まれていくみたいな話なんです
けど。はいはいはいはい。
まあ、それも結構なんか、 えぐい感じで、なんかもう
魔法、ちょっとまた バトルロワイヤルみたいな感じになるん
ですね。まあ、魔法少女を飼ってるやつがいて、
飼ってる、
マジ、あ、か、狩りをして
る、うん、ああ、なるほど、なるほど。
マジカルハント、うん、ハンターみたいな。で、そいつは、まあ、何度か撃退するんですけど、撃退して、あと、なんか、捕まえておとなしくさせたら、すぐ腹蹴ったりとかするんですよ。その、時止める子も。
常に暴力が、ね、
暴力がすごいん
ですよ。でも、ストーリーで、俺、一番新しいの、俺が見た一番新しいのでは、最後に、はい、その、いじめっ子、口の中に飼ったりしたいじめっ子は、時を止められて、はい、カッターで自分の首を切るみたいな感じになるんですよ。で、まあその、自殺みたいな感じで。
はいはい、一応死んではない、うん、
死んでないんですよ。で、それが、病院で、入院してる病院に、はい、その、いじめられてた子と助けた魔法少女が来てて話してるのを聞くんですよ。で、なんか魔法少女的なことを言ってるってなって、はいはい、その子もどうやら、なんか、うん、魔法少女になりそうな感じのところで終わってましたね。
なるほど、なるほど、はい。面白くなってきた。
ただ、あやちゃんだっけ、
はい、主人公の。
あの子僕結構可愛い、
ね。可愛いですよね。すごい。
うん、あんな子いじめちゃいけませんよ。
うん、もう一人の僕、その、時止める子もすごい可愛いなと思ってるんですけど。
ああ、じゃあなんかしないといけないですな。
どういうことですか。
ちょうどなんかお気に入りの子が2人ばらけたから、はいはい、
そうですね、なんかちょっと血流しましょうか僕ら。
魔法使うと血流す、
血流すんですよ、
うん、あ、口から流す、
主人公は目から流した
い、はいはいはい、鼻から鼻血みたくで、
まあ、はいはい、いろんな子がいるんで、僕らどっから、耳と
か。耳から血はガチだもんな、
血の涙じゃない。やっぱり生活苦からの、魔法使ってないけど。
全身の毛穴から
怖い子、伊藤潤二じゃん。俺が伊藤潤
二。結構でもね、みんな可愛いのは可愛いんですよ。
あ、はいはいはい、
だからまあ今後どうなっていくのかなってちょっと楽しみですね。はいはいはい、あと本当お兄ちゃんがそんだけやっぱやばいやつなのに、毎回次回予告は お兄ちゃんなんで。
ちょっと面白いんだ。
面白い。
あそこ注目です、ね。
そこだけちょっとポップです、ね。いや結構面白いんです。
はいはいはい、
ぜひ見ていただきたい。
じゃあ僕はじゃあ流れに乗ろうかな。
乗りますか、このビッグウェーブに。
魔法少女俺。
はいはいはいはい。あれもトリッキーですね。
あれ面白いですね。要は、女の子が変身して、はいはい、まあ、魔法少女になるんですけど、はいはい、魔法少女の姿が、ムッキムキの男っていう。はい、要はそれだけなんですよ。
なるほど、なるほど。
まあ、でもね、ところどころにある。
女の子が変身するんですよ、ね。
そう、女の子が変身する、
う
ん
う
ん。
そう。
そう、なんか好きな男の子が、なんか、妖魔の世界みたいなのになんか連れ去られそうになるのをもう止めるために、仕方なく、もう変身しますって言ったら、変身のシーンみたいな。
はいはいはい。
パーみたいなの
があって。バンクシーンがあって。
スカートがパンキラーみたいになってるのに、はいはいはい、なんか筋肉がムキムキって出てきて、胸筋もムキムキって出てきて、
そういうコントやん。
で、男になってるっつって声優さんも変わるんですよ。
うん、
声優さんも男性声優になって、はいはい、で、まあ、今後、まあ、いろいろ活躍するのかなっていう感じなんですけど、まあ、ぶっ飛んでますよね。
面白いですね。
で、そんな、まあ、二人魔法少女がいて、二人ムキムキになるんですけど、
はい、
片方は、ちょっと、ゆりっけがあって。
そう。
あれ、なんか、自分の好きな、こう、おっきい声で叫ぶと、その、変身できるみたいな。
そう、その、主人公の、さきちゃんっていうのが、
はい、
もひろくんっていう、その、さきちゃんと、さくよちゃんっていうのが、アイドルユニットをやってるんです、はいはい、売れないアイドルユニットをやってて、
うんうんうん、
このさくよちゃんの兄も、男性アイドルみたいなのをやってて、
はい、
これがもひろくんっていうんですけど、
うん、
のことを、昔からさきちゃんは好きで、うん、
はいはいはい、
で、そのお兄ちゃんが連れ去るな、そうになったから、
うんうん、
私はもひろちゃんが好きっていうので、好きの力で変身するんですよ。うんうん、
さきちゃんがピンチになって、
さ、は、き、いはい、ちゃんがピンチになる、今度は。
うん、で、今度、もう一人誰、
さくよちゃん。
さくよちゃんが来て、
はい、
じゃあもうこれ変身すんだなと思ったら、うん、じゃあ誰好きだ子叫ぶの、うんうん、っつったら、私はさきが好きみたいな。
おぉ複雑
で、ゆりってなったんだけど、はい、筋肉ムキムキってなった。もうどっち？
どっち？で、結果的に二人ともムキムキになってるから、
はい、
バラッ
ですよね。
ユリではないな。バラかな？いや、でも、みたいなね。
月刊バラ王子みたいな。ユリ姫じゃなく。
ユリ姫じゃなく。
だからもう変身した時の、名前も、魔法少女俺っ ていうのと魔法少女サキが好きっていうのになっちゃって、なんかそうなっちゃった
すごいね、まあそれ
で、まあ、なんか妖精みたいなのがいるじゃないですか、はいはいはい、あの魔法少女、はいはい、特有の、
は
い
は
い、じゃあ この力で変身だみたいなのが、うんうんうん、もう明らかにあの893の、うんうん、あっちの方の
あっちの方の
見た目であ
っちの人が家に訪ねてくる
んだ、ね、そうなんじゃ言われみたいな感じで、でお前のためにあの妖精っぽくなってみたぞっつって、あの二頭身ぐらいになる顔そのままで
なんとかぽよーとかじゃないんだけど、
なんとかじゃねえみたいな。で渡すのも、はい、マジカル手榴弾とか
ちょっと修羅の国的な、ね、
あとマジカルチャカっていうのもあるけど
マジカルじゃねえよ、もう
何発でも撃てるぞみたいな
そこだけマジカルなんだ
で、あの魔法のスティッキみたいなのを渡されて、あの先がハートになってるようなやつ、
はいはいはい、
これこれと思って、うんうん、でも何にも出ないです。ただの棒で、これで、あの敵をボッコボコに殴って倒せっていう。
ドンキなんだ、ドンキ。
すごいな
っていう、まあもうめちゃくちゃな。
めちゃめちゃ面白い。
なんかね、もともとは同人誌なんですよ、確か。
あ
で、俺もね、なんかね、コミティアかなんかで見かけた時あって、で、へーと思ってたら、うん、確かね、まあ商業誌でもう、あの、連載じゃなくて、確かね、もうその、同人誌からの文庫化見たくなって、うんうん、で、それでもうこのままアニメの感じだったと思いますよ。
いやー、でももう、あの、サクちゃんの変身前は結構好きなんですけど、ね。
僕、サクちゃん結構ありですよ。う
ん、好きなんですけど。
ちょっとクールな感じ
ですね。そうですね、はい。で、なんかちょっとナチュラルにちょっと、ゆりでちょっとぶっ飛んでるっていう
の
もなんか
気味のとこもあってね。
だからなんならもう変身した後もなんならちょっとありかなって思ってるぐらいの。
君はだってストライクゾーンすごく
広い、うん、すごく358度ぐらいストライクゾーンですから
2度なんだ、ね、
牽制球でも振っちゃう人や、ね、
そうですよ、もう敬遠されてもこう振る感じ、うん、
ピッチャーがセンターに投げてもストライクはしない。
それストライクですよ。
入ってますから大丈夫ですよ。はい。
面白い。
はい、なあるな、
ね。ありますね。じゃもう一周くらいいけるかな、
はいはい、
ポコポンと。はい、僕はヒソネとマソタ。
ああ。
こちら見ました。
見ました。
僕まだね、1話しか見てない。1
話ですか。
でも面白い。
面白いですね。
これはもう俺、やばいです、ね。
いや、ハマりますよ、絶対。はい、で、設定が、うん、まあ、航空自衛隊部隊なんですけど、はい、で、ドラゴンがいるんですよ、うん、でそれがパーツを装着して飛行機に変態して、そのドラゴンに乗るパイロットの話っていうのがそんなんですけど、もともとはね、なんかだから監督の樋口監督が、
うん、
まあ、メインは特撮の監督ですよね、
シン、ね、ゴジラ、
シンゴジラ、はい、で、なんか空港の撮影しに行った時に飛行機見て、でもなんか飛行機じゃないものも紛れ込んでるかもしれないっていうまず妄想が一つあったのと、あと撮影で自衛隊とか行くと、機密上入ってはいけないその建物とか
して
、そこには何かが隠されてるかもしれないっていう妄想が発端で、企画になったアニメらしいんですよ。でもね、本当面白くてね、でその、とりあえず2話まで見たんですけど、
はいはい、
のドラゴンのパイロット、D パイって言うんですけど、それに、なんか乗り気じゃないのに適性を見せてしまったヒソネっていう女の子と、あと、ヒソネが来るまでは、その D パイの最有力候補生だったのに、うんうん、ヒソネに先に越されて、嫉妬する貝崎直って、このまま2人ベースに、
うんうん、
あとまた他にも今後キャラ増えてくんだけど。
ですよね、絶対。
で、さっきも魔法少女サイトのいじめの話でちょっといろいろありましたけれども、
はいはい、
結局、なおちゃんもヒソネにそう嫌がらせをするんですけど、
うんうんうん、
こっちはね、なんていうんですかね、こう、ヒソネの、なんかね、天然ぶりと、なおちゃんの空回りぶりで、
うん、
全然いじめがいじめになってない、
うん。最高でしたね、あれ。う
ん、なんか、食堂で名物のメンチカツがあると。はい、で、それを、なんか自分の作ったぐちゃぐちゃのコロッケと取り替えたら、ヒソネが全然実はひき肉嫌いで、で、
その、美味しいっつって。
で、下手くそなコロッケが、あ、じゃがいもがゴロゴロしてて美味しい。なおさんみたいな話とか、あと夜中にこう寝させないように、なんかしないけど落語かけんのよ。
はい、
同部屋で落語かけたら、全然ヒソネそれで寝れちゃって、
はいはい、
なんだあいつ神経ずぶてえなっつって、自分でカセット止めたら、自分がその落語の先気になって眠れなくなるっていう、とんちんかんぶりあったりして、ちょっとね、結構まあそういうのもあって、で、2話なんかは、で、それでまあちょっとこういろいろあったんだけれども、 和解までいかないのかもしれないけれども、とりあえずこう、うん、あの二人の関係性がちょっと一歩進んだかな、みたいな感じで。非常にね、これでキャラの絵も今風のアニメじゃない感じで。
うんうん、なおさんもちょっと適性をちょっと見出したみたいな感じに。そうそう。結果オーライみたいになりましたもんね。
で、これね、2話まだ、2話じゃあドイツは見た。
見ました。
僕
みたいな。エンディング。
そう。
すっげえ癖になるから。
うん、へ
ぇー。もう、早く帰って俺もう一回見ようと思ってます。
へ
ぇー。ほぼ毎日聞いてるもん。いや、つうのがね、ね、フランス語の、か、うん、あの曲なんですよ。で、これが、ルート、トンドゥラロントレ、うん、恋の家路、カッコ新学期っていうタイトルで、これがね、60年代のフランスの女性歌手のフランスギャルっていう人がカバーし、あの曲で、それをカバーしてるんだけど、うん、これほんと癖なのよ、ね。
もうすごいですよ。
あれはね、ほんと。多分お前から LINE 飛んでくると思う。
え、何秒かに一回なんか一瞬ファってなんか出るみたいな。
出ない。そういうサブリミナルじゃない。いや、ほんとに映像もクッソシンプルで、ほんまにその、主要キャラが、パイロットたちが踊ってるだけ。
一
人一人踊ってると思ったらみんなになったりとか。
はいはいはいはい、
ほんまに洗脳動画
みたいな。あれはね、今季一番の、
いや、すごいですよ、うん、本当に。
その世界の自衛隊の、では行われてるのかな、
うん、
いや、めっちゃいいです
よ。いや、これすごい。いや、だから、ソネとマソタンはすごくいいですよ。うん、
いや、で、その、パイロットに、パイロットっつっても、乗り方がドラゴンに飲み込まれて、壊れるっていう。
で、ドラゴンから降りるときは、
吐き出される。
ほとんどもうゲロですよ。
だから吐き出されるときの講習みたいなのもあった。
そうそう。
あれ面白かったな。
こう丸まってやらないと、みたいな。
あの、緑のヌルヌルと一緒に出てくる。
はい、下から出ることになりますよ。あれ面白かったな。
まあそんな感じでね、ごめんなさい、ちょっと、はい、もう時間になってしまったということですね。
はい、
じゃあまた今期のね、アニメもいろいろ今後も語っていきますし、また、はい、リスナーの方々でこれ面白いよっていうのがあったら、いろいろ、ツイッターなりメールなりで送っていただけると嬉しいです。ということで、はい、今期アニメのお話をしていました。
はい、
では、B パートはですね、もうこれ恒例ですね。
はい、
2018春アニメの3プラス1の暫定を語っていきたいと思います。
はい、
2018春アニメ3プラス1カッコ暫定、はい、ということで毎回、クール頭にですね、
はい、
気になる女性キャラ3人と、男性1人を挙げて、はい、そしてクール終わりに、我々の心はどう動いたかを検証するという、
はい、
非常に学術的な、コーナーではあるんですけど、
いいよ言うな、
もう被験体としてね我々を、ということでですね、
誰が研究してくれるんですか我々を。ま、お待ちしてます。
お待ちしてます。ということで、
はい、
じゃあ、もう3人ずつ発表して、
はいはい、
で、おのおの、まずポンポンポンと発表して、はい、いろいろ語っていきましょうということで、
はい、
じゃあまず私から、
はい、
ですね、じゃあ、ちょっともう、ポンポンポンといきますわ。
はい。はい、
お願いします。
暫定ですから。
はい、暫定ですから。私、三平三平のまず女性キャラ3人は、ヒソネとマゾタンより、
はい、
貝崎奈
緒、
はい、そしてですね、これどっちかね、ひな祭りから、とりあえずアンズ、
はい、
はい、そして、シュタインズゲートゼロから冷や城真帆、この3人とりあえず、はい、
では私ですね、私はではいきなり被りました。ヒソネとマソタン、貝崎奈緒、
お前好きそう、
はい、ひな祭り、三島ひとみ、
あ、なるほど、ここ分かれた、
はい、多田くんは恋はしない、アレクサンドラマグリッド、
アレクで来ましたか、
はい、アレクで、
お嫁さんに似てると評判の、
似てると評判の、あれはなんか照れくさくなっちゃって、
なるほど、なるほど、
最初見た時まんまでした
ね、びっくりしましたね、俺も、
俺がトゥーハートあかり可愛いってあまり言えないんだ
はい、じゃあ、私、松崎の、はい、3人発表します。まず1人目。
うん、
これ、原作好きからの、もう、エントリーですね。はい、オタクに恋は難しい、小柳花子。花ちゃん、上司。
上司の方、スーツの。
はい、
スーツの方。
メガネかけてる方、
はいはい。メガネスーツの方です。
はい。そして、2人目、
うん。
コミックガールズ、勝木翼。
これもね、これも、まあいいや。
そして3人目、
はい、
初めてじゃないですか、
うん、
ソネとマソタン、うん、貝崎奈
緒。おお、これスロット揃ったぜ。おい、ドル箱持ってこい。
これ聞いてる皆さん当たりですよ。
当たり、今日は今日はもういけいけ、CR やれやれ。なるほど。
そう、いや、さっき三平さんがキャラクターの話あんまりしなかったから、はい、来るかなと思ってたんですけど、うん、来ましたね。
まあ正直ストレートマスターは今後またキャラ増えるんで、はい、分かんない部分あるんですけど、うんうん、でも結構やっぱもうあの子可愛いっすね。
俺もやっぱ、いや、松木さん早く2話見た方がいいっすよ。
うん、ああ、2話いいっすよ、うん。2話、2話がなければもしかしたら僕はエントリーさせてなかったかもしれない。
あ、なるほど、なるほど。
あ、でも1話目から僕割と。
俺のさ、1本だけ見たいな。嘘嘘、俺も1話。
僕なんて1話しか見てないのに。
そっか。いや、でもね、まあ、一応チビヤンキーなんですよね。
そうそうそう、そう。
チビヤンキーなんだけど、うん、ちょっと人の良さと、はい、あとちょっと乙女なところもあって、ね、あれはね、パイロットスーツの開発者、
はいはいはい、
技術者がいて、うん、まあちょっと変人なんですけど、それが、磯島さんですから
ね。あ、なんかそんな。
を好きなんですよ。
はい。
で、だからそれもあって、ヒソネにちょっと嫉妬してるんですよ。
う
ん、
はー、なるほど。
開発者は、うん、今ヒソネに。
ヒソネに合うスーツを作ろうみたいな。う
ん、なってるから、言っちゃえばドレスを作る、みたいな感じじゃないですか。うん、だからそれもあって、こう、イライライライラしてて、うん、だからこの、磯島さんっていうのが来た時に、なんか、で、前までは多分自分がスーツの被験者になって、レポートとかも書いてるんですけど、うん、ノートを渡しに行く。レポート書いてきましたって感じで乙女の顔になって、うん、もう女の子の、
うわ、
イラスト付きの、で、交換日記みたいな感じで。
うわ、
でも磯島さんがあまりちょっとそけなくて、うん、そうかみたいな感じで、うん、ところで、あの磯根君っていうのはなんか甘いものが好きだったりするのかなみたいな、
う
ん、
うわ、
体型が変わったりする。で、この磯島さんっていうのも全然女としては見てない
わけ
だよ、
うん、全然悪気はなく、
まあ、体調管理の意味でっていう。
そう、でも天然だから、うん、僕はあの君のことを体しか興味ないから、うん、
言っちゃう言い方、
うん、でもなんかね、まあちょっとそうね、なおちゃんは可愛いね。
磯根も可愛いんですけどね。
うん、うん、
ヒソネはヒソネでね、なんかあの、悪気なくこう自分の思ったこと言っちゃって、それで周りをイライラさせたり傷つけたりするっていう、ちょっとこう、で、本人もそれコンプレックスだったりして、だから、最初はすごい噛み合わない二人なんですよね。
あれいいですよね。ヒソネもね、いいんだよな。あの、おこのぎさんでしたっけ。
あ、そうそうそう。
あの人とちょっといい感じになるのかな。
あ、
動画のくせにタバコ喫煙者っていうのはちょっと引くわみたいな。言っちゃったりとか
する。あれ、あ、タバコ吸ってる人か。
ヒソネ見てて思うのは、ちょっとやっぱ、どんぐり目って可愛いです
ね。うん、可愛いです
ね。ヒロアカの、
うん、
つゆちゃんもそうだけど、あの、カエルのつゆちゃんもそうだけど。なんかこう、あのどんぐり目が最近ちょっと、
はいはいはいはい、目まん丸の、
うん、今後キャラとして伸びるんじゃないかな。
あ、
まあ貝崎奈緒、
はいはい、
でじゃあ先にちょっと冷や城真帆いきましょう、はい、シュタインズゲートゼロの、
はいはいはい、
あのこれはね、まあ下芸は好きな作品だったけど、
はいはい、
要は新キャラなんですよ、
うん、
あのゼロから出てきたキャラで、
うん、
続きなんですか、
前あれはね、
そう、これはね
深いんです。
あ、そうなんだ。まだ見れてない、
ね、要は、はい、シュタインズゲートっていうのは元々はゲームで、うん、要は、はい、未来を変えたことによっていくつもの世界線が分かれて、それを戻そうとする話で、その過程でどうやっても、あのキャラが死んでしまうルートとかもあってっていうのが、それが一作目ではメインだったんだけども、このゼロっていうのはそれを成し遂げなかった世界線の話で、で、マキセ・クリスっていうのが死んじゃって、そっからもう助け出せなくて諦めてその未来を進んでしまった後の話で、結構重いんですよ。
諦めた後の話。
ああ、なるほど。
でも演出すごかったのが、あの要はこれもゲームが元な、あのオリジナルなんですね、はいはい、アニメの前に出たんですけど、はい、でそのゲームが出るときに、要はあのシュタインズゲートのアニメの再放送をやって、
うん、
で最終話、再放送の最終話で、
それが違かったんですよね。
そうなんですよ。本当最後のオチのあたりで、うん、あれ、あれここって、あれ前ここビンタしてなかったっけみたいな、
うん、
みたいなとこから、あれ違う話になった。で結局、マキセ・クリスが、死んでしまうみたいな。
うんうんうん、
でその後のちょっとあって、で AI としてマキセが、あの、まあ、復活というか生き残ってたりとか、AI の中に残ってたっていうところで終わる。
はいはい。
で、それのアニメ版なんですね。で、まあ、そういうちょっと重いのはあるんですけど、はい、最初そのキービジュアル見たときに、
はい、
ゲームの。
うん、
この、ヒアジョーマホってすんごいなんか目つきも悪いし、なんか髪ボサボサで、 あんまりその自分の好きな感じのタイプじゃなかったんだけど、アニメ始まってみたら、まあこれもさっきの、あの、なおちゃんと一緒で、あれ意外とちゃんと女の子だっていう。最初はね、背も低いし、髪も多分研究者だからボサボサで、目つきも悪いから、本当あの、子供と間違えられて、それすごく怒るみたいな、うわー強気そうと思ったんだけど、あの、意外とその、まあ、オカリンといろいろ話したら、あ、意外とでもその、のべつ幕なし怒ってる感じじゃなくて、うん、意外とちょっと女の子なんだなっていうのがあったんで、僕ちょっと一票入れました。はい。で、あの、ひな祭りですよ。
あ、
私はアンズ。
アンズ。
ただ、三島ひとみギリまで悩みました、ね。僕にアンズオアひとみって書いてますから。
本当だ。
ギリギリまで悩んだんですけど、でも、ね、まあちょっとアンズ可愛かったですね。
はい、
あのヒナを倒しに来たんですけど、うん、まあ勝負に負けて、勝負も
あっち向いて
ほいで、でもあっち向いてほいがものすごい力を使ってやるから、
うん、あの顔芸たまんなかった、ね、
そうそう、あっち向いてほいって上やったらその風圧で顔がベロベロベロベロってな
んかお互いが超能力で向かせるのと耐えるっていう、うん、
でまあ結局、アンズが負けて、じゃあ帰るってなったんですけど、その前にじゃあうちで遊んできなよってなって、うん、本当にこう、なんで幼馴染の子供たちが夏休み遊ぶみたいな感じで、
うん、疲れて寝てる感じとかも、
で行ったってのが、まあもうこれも慣れたなとか言いながら、こう服とか脱ぎ散らかしてるの選択するんだけど、うん、その中に、うん、あの、その移動用の、
なんか転送装置。
転送装置みたいなのがあって、で、じゃあ、あの、ひなと別れて、また遊びに来いって言われたけど、いや、お前は、あの、死んだって報告するんだから、もう遊びに来れるわけないだろう。じゃあな、みたいなこと言って、二、うん、人と別れた後に転送しようとしたら、あれあれとか言って、
水が
ちょっと傾けたら、水がバタバタって。そんな安い作りだろって思ったけど。で、結局それで、帰れなくなって、で、ちょっとまあ、野宿したり、まあ、なんだったらこう、万引きとかしてやってた中で、ちょっと人のいいホームレスに、こう、世話されて、今、すごく人のいいホームレスの集団の中に、ホームレスとして自立を始めてる。
なるほど。
でもね、これ結構ね、その、アンズも世間知らずなんですよ、基本的に。うん、だから、万引きなんでいけないかとかもわかんなかったり、はいはいはい、で、お金っていうのがどんだけ大事かとかもわかんなかったり、うん、でも、ホームレスと一緒に生活することで、すごく人間的に、ホームレスと共に、人間的成長とホームレス的成長が同時に味わえる。
味わえる。
なんかね、アンズはいいんだよな。うん。ということで、僕はアンズだったんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。じゃあ、ドイチューさんは。
私、はい、私はその流れで言うと、まあ、瞳。まあ、ここ、うん、そんなにひな祭りまだちゃんと全部見れてないんですけど、うん、新田さんが、最近モテなくなった、つって、うんうん。キャバクラ行っても、なんか飲みに行っても、うん、でなんでだってなったら、娘さんとばっかり遊んでるんでしょつって。だからもう、なんか、そっちに目覚めたから、みんな誰も遊ばないって噂広まってますよ、つって。クソがつって。娘じゃねえ俺は遊ぶつって。で、ニッタご飯はってひなが言ったら、サバ缶にフォークぶっ刺して、はいって置いてあるの。それを何日も続けて、なんか合流してたりとかしてて。で、ひながやっぱ遊びたい。ニッタと私も遊びに連れてってほしいっていうので、で、ひとみちゃんと一緒に、ニッタをつけるぞ。
ひとみちゃんがまたクラスの同級生で、はい、なんとなく、ひなの世話役みたいになっちゃった。
そうですね。で、なんか一緒に行って、で、その、歌子さんって、その、行きつけのバーに、ここにいるかもしれないって言ったら、まだ店が開いてなくて。で、じゃあ、ちょっとひとみは待ってて、って、私はちょっと行ってくるから、つったら、ひとみちゃんが一人で待ってたら、お客さん来ちゃって。
また酔っ払ったおっさん
が、ね。酔っ払ったおっさんが来て、あれあれ入ったの
もうどう考えても女子中学生なのに。
あ、じゃあハイボールわかんない。じゃあ作り方教えるよって。で、どんどんどんどん人増えていって、うん、新田さんとかも来て。で、なんか、どんどんどんどん作り方教えて、うん、で、歌子さんが戻ってきたら、はい、大切りです、みたいな感じ。立派にもう。
だからレシピ聞いたら、すごく作れちゃうから、うん、天性のバーテンダーの才能があるから。
超死んだ目なんですね、もう。それが面白くて。でもなんかみんなで飲んで盛り上がって、うん、でキャバクラ行ってみたいとかひながやから、うん、じゃあもう行くかつって、あーってキャバクラつってバチバーって言ったら、最後に死んだ目で一人だけついていくみたいな。この子いいなつって、うん。
で、キャバクラの中で、はい、あ、遅いから一回家に電話入れなきゃつって、はい、あ、お母さん、もしもし、あんた何してんの同じ時間まで。どこ行ってんのね、今キャバクラにいてね。つって、何やったバカなこと言ったら、早く帰ってください。
ですよね。 あれでもう一発やられました僕は。
あ、じゃあ、それ2話でしょ。
2話です。
3話まだ見
てない。まだ見てない。
3話もね、よかったです、はい、3話はね、そのアンズと、はい、ひとみちゃんとひなの、まあちょっとその、別々の話が3話続くみたいな感じなんですけど、で結局その、あの歌子さんっていうそのバーテンダーがいるんですけど、うん、女性バーテンダー、うんうん、めちゃくちゃ美人なんですよ。多分もう松崎ドストライクの、おっぱいも大きいし、うんうん、ただこの人がね、まあなんて言うんでしょう、美人なんだけどね、ちょっとアウトロー系クズみたいなところがあってで、ひとみちゃんにあなた才能あるからうちで働かないみたいになって、はいはい、でなんかバーテンダーの服も作ったのよって着せて、 でもひとみちゃん当然断るわけですよ、うん、あなたその格好こんなの作らせといて何言ったら、いや着れって言われたから来ただけですよっつったんだけど、あの写メ撮られ、あ、撮られてたの、そうバーテンやってて、うん、であなたあのこれをじゃあみんなにばらまかれたくなかったからひとみちゃんももうしたら、その今歌子さんが言ったその脅しの脅迫を録音してて、うん、あの私もこれ今撮ってました自分の身は自分で守らないと歌子さん分かったわって、じゃ あ, あのお互い和解ということで一緒に消しましょう、これはせーのピッて消したんだけど、歌子さんがあのそのデータはすでにパソコンに残してたっていうことで結局働かなきゃいけなくなったって感じなんだけど、でも瞳いいですよね、瞳ちゃん。
いや可愛いですね。
で、あの歌子さんのバー多分ね池袋なんですよ。2話であの尾行してったとこがカニサンシャイン通りのとこだったんですよ。うち近場なんですよ割と。
なるほど
ちょっと探しといてください。
あとね、瞳ちゃんのあのその店出るときバーテンダーの格好してんじゃん、はいはいはい、で俺デュララってアニメ好きだから、うんうん、はい、でデュラララに平和島静雄ってキャラがいて、それはバーテンダーじゃないんだけど、バーテンダーの格好してるのがいつも、
う
ん、
まあそうです、
うん、だからなんかね、クロスオーバーなんか漫画みたいのピクシブとか同人誌であればいいなと思って、うん、僕は今声を大にして言葉を変えてまた自分の欲望を、はい、エロじゃなくていい、エロじゃなくてほのぼのしたやつでいいんで、
まあまあ、
はいはいはい、
クロスオーバーですからね、はい、
で、
あと、タタ君は恋をした
の、はいはい、
アレク、
アレク、
はい、
お月の方だね。
そうですね、赤髪の、はい、
迷ったな。
あの運動神経が良かったです。にわかなんか
の、あのなんかカメラ撮り合うみたいな、
なんか A チーム、ね、B チームに離れて、であのローファー入ってて靴紐がほどけた、
あの時間が
そうそう、あのあいつを逃がすっていう、うん、あそこがちょっと可愛いなっていうので、
なんかちゃんと完璧な感じじゃないところいいんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね。
その1話で、うん、あのでは住ん、いや泊まる、うん、住むところを、
はいはいはい、
さ探してるんだけど結局もともといたところの隣だったみたいなところとかも、うん、
宮殿だと思ってたみたいな
パレスっていうから
あれが可愛かった、
マンションですよ、
うん、そうっすね、あれはでもいいっすね、
いいですね、
あれオリジナルなんだね、
みたい
オリジナル、
ね、漫画原作だとてっきり思ってたら、ね、
うん、今後どうなるかも。
そう、だからまだはっきりとそのタイトルにあるような恋
そうそう
そうそうなんじゃない。
なんか
オープニングの映像とかめっちゃなんか悲しい過去があったのかな、ね、みたいな。
もっとなんかあのタイトルだったら1話から前面にそれを押し出してもと思ったんだけど、うんね、ちょっとまだわかんない、ね。
全然恋しそうやしな、
こいつ。もう恋してない。始まってない恋みたいな。
そう、結構おのおのにちょい重い過去ある感じしますもんね。
もしかするとひっくり返るかもしれないですね、そのストーリー的には。
おー、うん、
やっぱカメラみんな持ってるから、ほらカメラが出てくる恋愛ものは結構ね、
いや最近
か、ジャストビコーズみたい
な、
あるかもしれないよ。
カメラなんかそれもあるのかな、多いイメージなんかあったんですよね。ジャストビコーズか、そうかそうか、
ジャストビコーズ
カメラ持って構えてる可愛い子みたいなのが結構ね、
うん、
委員長も可愛かったな、
可愛かった
もう大変ですよ。
あのさんだって絶対、だってあの幼馴染が好きなグラビアアイドル
ね
えのって絶対そうでしょ、
ね、
名前一緒なんだもん、だって、うんうん、ひなでしたっけひな子なんだから、もうわかるじゃん。
わかるじゃん。
いや、でもね、そういうなんかお約束の連続みたいなのもなんかいいですよね。
いいですね。いや、あれ結構楽しいやな。
いや、いいっすね。うん、
はい、
3人
そうですね。まあ、3人目はまあ、はいはいはい、なおちゃん
ですね。なおちゃん、
はいはいはい、なおちゃんは、やっぱ、意外とママって呼ぶん
です。ああ、そこ、言い忘れた。
そこでちょっとやられました、
ね、はいはいはい、
かわいいです。
今見てさあ松崎さんは、なおちゃんがね3人かぶったっていう、うん、
そう、はい、そう、僕ヤンキー好きなんで
ああまあね、
うん、はい、 でも、あの、理想の可愛いヤンキーですよね。うんうんうん、はい。
見た目も可愛い。
なんかちょこっと出る私服とかも、いかにもな、うんうん、あ、夜中ドンキ行ってますね、とか。
まあ、ドキュンと言われるような感じの格好してるところが、まあ、可愛いかなっていう、う
ん。なんか背伸びヤンキーっぽいけど
ね。そう、なんかね、ちっちゃいのね。なんか、うんこ座りも無理してんの
よ。そうそうそう。もっと楽な座り方あんだろう、多
分。あと、おたこいの、はなちゃんはね、はいはいはい、ずーっと好きなんですよ。うん、やっぱり、原作からやっぱり、はなちゃんも一筋だったんで、はいはいはい、スーツ姿で、胸大きいんですよね。はい、いやー、いいですよね。
前回の俺か。
マネージャーに欲しい。
スーツ好きだって、性癖を。
まあ、ただね、コスプレが趣味で、男装も似合うっていうのもね、あるし、あと、ここのカップルがめちゃめちゃいいんですよ。うんうん、まあ、ね、まあ、ケンカップルってい
う。はいはいはいはい。
だからなんか、お互いなんか、ブスとか言い合える感じがね、いいんですよね。大好きです。
あれ、帰った後イチャイチャしてんの、あれ。
うん、いや、だからそうなんですよ。
そうそう。もう知ってる、俺知ってるよ。
そうそう。いや、でも、原作読んでください。うん、
でも、その、オタクの隠し方も、そこまで隠してないんだよね。
そうですね。
だから、はいはい、もう一人誰だっけ？
あっちは、名前が。
なんだっけ？ごめん。また、こっち入ってね。まあ、そっちの方は、割と、その、絶対バレたくないっていうところでバレちゃったって
はいはいはいはい。
その、花さん
花ちゃん
は、はい、割となんか、そこまで隠してない感じだけれども、はいはいはい、パッと見はそういうの思わせないみたいな。
うんうん、そうなんです。いや、やっぱりね、ここはね、ぜひ、ここメインの話もちょっとやってほしいなって、そのね、昔の話とかがあるので、うん、いや、やっぱりここら辺ちょっと見てもらいたいなっていうのがあれ
なんです。なるほど。
なるみです。百瀬なるみ。
ああ、はいはいはい。なるみちゃんね。はいはいはい。
で、あともう一人が、コミックガールズの、はい、翼。
少年漫画描いてる人。
そうですね。
はい。あの子好き。
ちょっと中二っぽい感じの。うんうんうん、いやー、やっぱボーイッシュな感じ。
パーカーが似合う感じ。
そうそうそうそう。いいですね。で、ただ、ファッションあまり無頓着なのか、うん、なんか学校に着ていく時の服を、なんかインクかなんかこぼしちゃった T シャツそのままで着ちゃって、なんか逆にそれが、キャーかっこいいみたいな感じになってるのが。そ
うそう、あれなんか、ワイルドねとか、なんか、いや、これ朝こぼしたみたいな。
なんかみんな、漫画を描ってる、キャラクター、女の子たちの、寮の、
はい、
こういう話なんですよね。
めっちゃみんな可愛いな。いや、
可愛いよ。
そうそう。で、それぞれ書いてる漫画が違って、4コマ漫画書いてる、こう、少女漫画、少年漫画、あとエロ漫画。
エロ漫画。ハーレ、クイーンじゃない？
ハーレクイーンみたいな。うん、
の、まあ、エロ版みたいな。
ま、なんか、ティーンズラブみたいなのを書いてる。
ね、TL っていうのかな？
そうですね。はい。なんですけど、まあ、でもみんな可愛いし、みんなそれぞれ、ね、可愛いとかあるんですけど、やっぱりこの翼の、なんですか、ちょっと王子様な感じ。そ
うね。で、なんか、中二病の割には、
う
ん、ちょっと常識的なとこもあったりして、
ね、
はい、ツッコミポジション的な時もあったりするからね、
うんうん、だからもう周りの女の子からキャーって言われるようなタイプの、こう、
俺も言ったもん、ね、キャーって俺もモブに言うわ、
女の
子モブおじさん、モブおじさんいるわ。
おじさん出てましたっけ、その
よく見ろよく見ろ、ドットをにらめ、もう液晶のドットをにらめ俺はね、結構ね、カオスが結構、赤尾光さんっつったかな、声、
はいはいはいはい、
のなんか滴ったらずな感じがすごく、
うん、いや、メインのピンク髪の子ですよね、
可愛、うん、いなと思って、結構これは見ちゃうね、
うんうんうん、もう僕からするとね、絵が全然下手でみたいなこと言ってましたけど、そんなこと全然ないですけどね。
それはだって我々はもう画伯を ね見てますから、我々はそこの底を覗いてますから
これの何がダメなんだろうって思いながら僕見てましたから
だってデビューしてるんでしょすごいよ、ね、地獄の釜の蓋を開けたもんな
そういう感じですかね。
はい、はい、じゃあ最後に男性キャラをポンと言って終わりましょうか、はい
は
い、
そうですね、はい、お名前を、
そうですね、
感じですね、
はい、
はいは
い、じゃあもう皆さん出揃ってますか。
はい、
あ、まあ、いいや。
大丈夫よ。
はい。はい。行きましょう。
はい。
じゃあ、今期の我々の、気になる男のキャラは、
はい。
は、せーの、伊藤優斗。私は、3D 彼女リアルガールの伊藤優斗くんです。
はい。 私は、多田くんは声やしないの、杉本はじめ、ピン先輩。
おー、あー、
はい、
はい、はい、
じゃあ。
で、僕は、その、オタクに声は難しいの、花ちゃんの、彼氏の、鎌倉。
あー、
なるほど、なるほど。
鎌倉ですね。
僕は結構、割と、あの、青井翔太って声優すごいね。
あー、うん、青井翔太。
ちょっと青井翔太案件っていうのが出てくるかもしれない。あれは男で。
すごいっすよね、あの人。
まあ今までも可愛い声の男性声優いたけど、結構遜色ないところまで来たなっていうのがこの青井翔太さんですね。あの、猫耳つけたオタクの可愛い男の子ですけどね、伊藤優斗くんは。はい。
僕はまあ、ピン先輩。
うん、
やっぱりあの、院長をこう、濡れそうになってかばったりとか、うんうんうん、
あそこよかった
な。あとなんかジャージでなんか、うん、あの歓迎会だっつったら、うん、いやお前も来いよみたいな、うん、かっこいいなこの人、うん、このカップルのやつずっと見たいな
あそこちょっと恋の感じちゃんとします
ね、うんうん、あそこ
フラグも立ちかけてるからね、
そうなんですね、
両サイドの、
はい、
うん、
なんでちょっと今のとこはちょっとあそこを注目してみたいなっていうので、
は
い、
松崎さんも
僕は鎌倉ですね、
あ、なるほど、
はいはいは
い、いやだもう多分カップルが好きなんですよ、
カップリングとして見る、
はい、いや、ここのね、部屋で二人っきりのところとか、ちゃんとアニメでやってほしいな
多分心配しなくても、やるような気がしますけど、
ね。やっぱりね、そのメインのカップルの、
まあまあ、
とかに、あれ、うん、焦点当てちゃうと。
でも結構あれ、ダブル主役じゃないけど、そのカップル同士の両方主役みたいなとこあると思うから。
うんうんうん、そう。部屋着の感じとかね、ぜひ見てもらいたい。
なるほど。
はい。
了解しました。
はい。
じゃあ、皆さんの暫定スリプラさんはいかがだったでしょうかということでですね。今回 B パートは、まあ、恒例のこのコーナーをお届けしました。はい、じゃあエンディングでーすということです。じゃあツイッターどんどん読んでいきましょう。
ありがとうございます。
コミックガールズカオス先生超頑張れ。一緒に深夜アニメ実況したい。日本家屋の量が羨ましい。なんだあの安心感あふれる建物。原風景かよ。
何の
、カオス先生の寝具はベッドじゃなくて布団なのも好感度上がる。ついの住処にしたい。
ついの。
ヒソネとマソタン、ドラゴンや自衛隊と、ネタはスパルタンの割に緩い絵柄で、唯一無二感の強いオリジナル作品。うん、総監督の樋口真嗣氏を筆頭に、ガチなスタッフ陣が第1話から素晴らしいワンダーを提示してくれました。うんうん、あと六報堂四つ色日和で思いのほか癒されてしまう、うん、和風なカフェが舞台でイケメンの店員がいっぱい出てくるので女性向けアニメだったと思うけど、原作は意外にもゴーゴーバンチという青年漫画雑誌で連載されてるみたいです。
バンチなんだ、
ね、ストーリーはミラクルトレインのカフェ版という感じです。俺もこれ見たけどね、俺面白いです、うん、来週ちょっと喋るかもしれない、うん、そういえばキューティーハニーユニバースに米粒社協の折締一平さん出てるらしいですね。そうなんですよ、出てるんですよ。はい、本人からもね、なんかアニメの声優の仕事を来たって前聞いてて、これだったんだと思ってね、はいはい、だから皆さんちょっとキューティーハニーユニバースも注目してください。だがしかしの話から我がしかしの話題になってましたが、うん、我がしな漫画でおすすめは浅野凛先生でいいのかなの出会いもんですね。
おお、浅野凛先生、
はい、お三方特に三平さんは絶対ハマると思うんでぜひ読んでくださいということで、あ、そういう漫画があるんですか。
浅野凛さんはそれこそドラクエ4コマ漫画劇場
してあそうなんですね、
はい、
はいはいはい、ちょっと、機会があれば読んでみますね、ぜひぜひ、はい、松崎さん、画面を見ていたから自分に向けての手紙だと解釈する厚かましさ。誰でもその解釈になっちゃうよ。
ああ、
話してくれます。
あ、バイオテバーガーで。
はいはいはいはい。まあね、そんくらいずるしくなって、ね。そうっす、はい。松崎さん、さすが。そう、真面目な小安さんは貴重なんですよ。これ直したということで。
はい、
はい。あと、これも行きましょう。ドイチューさんの財布、
うん。
名刺入れサービスか。やっと腑に落ちた。普通に考えればそっちだよな。管理人ドイチューさんが夜中に彫刻刀で財布に読めの名前彫ってるイメージでした。
どう思ってるんだ俺のこと。ちゃんと発注してますよ。名前をね、セイバーってね。
おまけコーナーでちょっとメール読んでもいいですかと普通に読み始めて笑った。もう潔く1時間番組しちゃえばいいと思います。
びっくりした。
本当ですよ。
OK ですよってメールをって言
われて、ね、読みたいってなっちゃう。あ、これもいきましょう。暫定3プラス1、今期アニメ暫定3プラス1が決まりました。
あ、本当ですか。
早い。
暫定が決まりましたね。
ウマ娘プリティダービーよりスペシャルウィーク、多田くんは恋をしないよりテレサ・ワーグナー、隔離用の宿飯より、椿 葵、うん、でプラスワンはひな祭りの、新田くん新田義文です、うん、ということです。新田くんもいいですからね、はい、うん、はい、ということですね。ちょっとメールも、はい、これ久々にですね、ちょっと教えて松崎先生、
あ、はい、
はい、来てますんで、はい、20歳ネーム、オビーさんですね、私はマイクール5本10本ほどのアニメを見ます、うん、しかし私にはアニメを見る際にいつも困った癖があるのです、うん、それは作品の登場する悪役や嫌われ者に感情移入しすぎてしまうということです、悪役や嫌われ者が主人公に倒されたりして苦境に陥るという展開や結末が苦手なのです。
へー、
悪役がきちんと救われる、あるいは改心して人生をやり直す作品なら一応納得できます。ですがむしろ魅力ある役悪役には反省などせずにその悪行を続けてほしいとすら思うのです。ちょっと矛盾した気持ちがあるわけですね。ですので私が見るアニメはおのずと制限されてしまいます。私が好きなアニメは悪役がほぼ登場しない日常系アニメや、悪役もきちんと救われるプリキュアなどの幼児向けアニメ、あるいは、あるいは無個性で匿名性が高い集団や社会制度そのものなどが悪役や、主人公に立ち塞がる壁として 機能しているアニメ作品なら私は安心して主人公に感情移入できます。
なるほどね、悪役自体が出てこなければいいってことですね。
なるほど、皆様には私のこの感情に共感していただけますでしょうか。そして私はどうすればこの悪役フェチへの偏りを修正して主人公に感情移入できるのでしょうか、ということなんですけれども、
はぁ、
正木先生どうでしょう。
悪役は僕はどっちかというとがっつり倒されてほしいタイプなんですよ。もう悪役は悪役の、僕はとしては改心あまりせずに、
もう悪のままで、
でもう死んでほしい、やられてほしいというか、
同情の余地なしみたいな感じで。
ただたまに中ボスみたいな人がなんか味方のパーティー加わるみたいなの仲いいですけど、
クロコダイン、
クロコダイン、
はい、そうですね、
はいはいはい、
無個性ね、なるほど。だグリムガンとかああいうなんかゴブリンっていうのは感情移入せずに済む
っていうことで、あれもでもサイト見たら確かあのゴブリンの4コマ漫画とか載ってなかった、
ね、あでもゴブリンのなんか予告編かなんかで確かに
見
てるみたいなやってましたもんね。
でも確かにね、そうなんですよね、なんかすごくもうなんか悪役がにも救いようのないくらいの悪も見たい時ありますけどね、うんうん、これならなんか変に最後感動というか感情移入させずにみたいな、
めっちゃ悪いやつはやっぱりちゃんと殺されてほしいですけどね、うん、
じゃあまあ、この方が、まあ、どういうね、オタク状況なのかちょっとね、何歳なのかとか性別もわからないので、うん、ちょっとおすすめするのはあれですけど、うん、エロゲーいいですよ。
おやおや。
エロゲー最近ね、最近とかまあ何年か前から多いのが、うん、戦隊ヒーローものの悪役が主人公のやつが多いんです
よ。う
ん、で、まあさ、魔法少女とかを我が物にするっていうのがハッピーエンドっていう。
世界征服じゃないんだ。
まあ、世界征服も、まあ、こんなやつもありますけど、うん、とか、あと、上司の悪の女幹部みたいなのも自分のものにするみたいなやつとかもあるので。
ただのスケベじゃん。
だからね、割とね、こっちの世界はね、そういうの多いです。悪役をメインにしたやつ。
なるほど。
多いんで。
じゃあちょっともし、年齢が大丈夫であれば、うん、そっちの世界も覗いてみるのはいかがでしょうか
とか、そうですね。うん、はい。
そうですね。
僕にアドバイス求めるとこうなっちゃいます。
まあ悪役ほどね感情移入しちゃうもんすからね。うん、まあ致し方ないということで、うん、まあそんな感じでまた、はい、松崎先生に聞きたいことがあればどんどん送ってください。
はい。
はい、じゃあですね、ライブ告知、先やっちゃいますね。はい、5月20日これ決まりました。
はい。
もう告知はネットの方ではしてるんですけれども、5月20日日曜日阿佐ヶ谷ロフトバーホールにて二次元再退社の夜ライト、05、真昼の深夜放送というサブタイトルでやります。会場12時半開演13時、終演が15時半予定、予約1000円、当日1200円、どちらもワンオーダー制で定員25名予約者優先になっております、はい、予約は阿佐ヶ谷ロフト A のサイトで受け付けてますんでよろしくお願いします。今もうね、残りなんか俺が昨日聞いた時点では10人くらいに、
あら、
はい、もうなってるということなので、
早めに、
はい、早めにということでよろしくお願いいたします。
キャンセルされる方は連絡いただけると非常に助かります、
はい、早めな、なんか4時入っちゃったみたいな人はキャンセル早めにしていただければ、
お願いします。
はい、 ということで、このラジオではツイッターでの感想と宣伝を求めております。ぜひこのラジオの話題や宣伝をつぶやいてください。感想はハッシュタグひらがなで二次祭。この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしませんのでよろしくお願いします。はい、
そしてメール募集、普通歌、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁をお礼色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集。教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いします。
はい、ということで、そんな感じで、第122回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチュート
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい。暫定ね。
はい。
ホマレと猫娘あえて入れなかった。
ああ。
でかすぎる存在が。
存在がでかい。
あ、これもうこの二人いきなり入れたらもうなんか何の変わり映えもせず、あの今期の終わりを迎えそうなくらい。
暫定じゃなく。
うん、ちょっとあえて若い。
若い
人たちに道を譲った感じかな。何言ってんだよ。
本当だよ。